毎朝の蒼天礼拝で天候のために祈っていますね。何か神様がそれを聞いてくださっていると思いますと、何かちょっと嬉しいね気持ちがしますけど、今日私が皆さんと共にお分かりしたいのは、今まで多分どこの教会でもこの新型コロナウイルスのパンデミックとか、また、10日前に、ロシアがウクライナに侵攻するとかね、いろんなこう物騒なことがずっと続いてきて、言ってみれば世界全体がなんとなく騒然とした雰囲気が漂わせていますよね。で、そういうことをいろいろ考えてみると、原点に立ち返って、私たち神様を信じる信仰者はやっぱり2つのことを、昔も今もこれからもそうですけど、心に留めなければいけないと思うんです。1つはね、単純なことですけど、1つは、目を見開いて、そして、聖書の語るこの世の終わりの神様のタイムスケジュールにしっかり目を留めてね、そして現実を的確に捕まえるというか把握するというかね、そして神様の裁きが世に下るということを私たちはこう自分の視点の中にちゃんと置いて心構えをすることが必要、一つはね。でもう一つは、そういうその非常に危機感、危機意識ということもさることながら、私たちクリスチャンに与えられているイエス様が来られて私たちを天に連れていくという、その希望、その希望にも目を留めなければいけない。天国に対して、神様ご自身に対して、また天において用意されている私たちに対する希望、それにきちっと目を留めていかなければいけない、そう思うんです。で、今までその危機的な状況のことについてはね、いろんなことをシェアされていると思うので、私は今日そちらの方のことじゃなくて、天に対する、天における希望についてもう一度ね、私たち心を留めたいと思うので、その2つ目のことについてね、お話したいと思うんです。今北京でパラリンピックが始まって、でその前に冬季のオリンピックがありましたね。もう何かずっと前に起こったか過去のことのように思うほどね、ですけど、であれで、日本の選手は、とてもね、たくさんのメダル取りましたね。金メダルこそ3個でしたけど、であれどういうわけか、こう世界のメダルのランクの順番見ると、金メダルが多く取るとやっぱり上なんですね、どうしてもね。だからそれでいくとね、3個だから、12番目なんですよ。12番目の順番になってるんですよ。だけどトータルで言うとね、18個取っていますから。で、私はね、むしろそっちの方を見てね、数えた。そしたらね、6番目ね、だから大健闘だと思うんですよ、あれはね。で、やっぱり、オリンピックに限らずね、世界選手権でも何でもそうですけど、メダルをいただく選手たちっていうのは、あれ栄誉ですね。やっぱりメダルをもらうっていうのは栄誉だと思うんですよ。で、私ね、そのメダルもさることながら、冠、栄誉、例えばね、2800年前にギリシャでオリンピックが始まりましたね。始まりましたって、ギリシャがね、初めですから。で、その時に勝者に与えられた栄誉は、それはオリーブの葉を編んだね、枝に葉がついたね、それを編んだ冠だったらしいんですよ、オリーブね。ところが私たち普通 に知ってるのは月桂冠ですよね、月桂冠、ね。ギリシャの時もそうでしたけど、ローマ帝国になってからもね、やっぱり、王様や皇帝から勝者がいただくのは月桂冠なんですよね。で、それはもう本当に誉れある冠でした、ね。優勝した、ね、選手にとってはね。で、私今日はね、その冠についてお話ししたい。冠について、 今日のメッセージのタイトルは慈しみと憐れみの冠というね、そういう題をつけました。実は聖書の中にたくさん、結構たくさん冠のことが書かれているんです。で、冠というと私たちが頭に描くのは王冠ですよね。王冠、クラウン、王冠です。もう代表的な冠だと思いますけど、でその王冠はもちろんその王様の権威を表します。権威をね、力のない、国の王冠をかぶっている王様はやっぱり貧弱な王冠だと思うんですけど、ね、強大な力を持つ、そういう、王様はやっぱりすごい立派なね、宝石たくさんついたね、そういう王冠をかぶってましたね。で、王冠とちょっと似てるんですけども、だいぶ違うなと思う。兜、兜ね。で、兜って英語ではね、ヘルメットなんですよ。王冠はクラウンですけどね。兜はヘルメット。で、私ね、あ、ヘルメットかと。私の一番頭にね、浮かぶのはね、私は、大学紛争の時の世代なので、でね、ヘルメットかぶってね、角材持ってね、暴れたあれが頭にどうしても浮かぶんですけど、ヘルメットって言うとね、だけど兜はね、英語ではヘルメットだから、頭を守るものです。ヘルメットは王冠、クラウンは頭を守るんじゃなくて権威の象徴だけど、皆さんね、ちょっと考えてください。日本の戦国時代の殿様ってね、普段、王冠はつけてませんね。冠かぶってませんよね、普段はね。王冠と言えるかどうか分かりませんけど、天皇の前に出ていくときに普通の武士の格好じゃなくて、何かこう、朝廷に仕えている重臣たちが着るような服を着て、そして烏帽子をつけます。烏帽子を、あれが王冠ですよ、って言えば、ね、で普段は何もつけてないんですけど、そういう時には烏帽子をつける。だけど、殿様にとってね、一番ぴったりくるのはそれは兜です。戦争に行く時、戦いに出る時、あら、もう出てしまったか。まだ出さなくてほしいんだけど。私が言ってから出してほしいんだけど、ね。で、なんか調子狂っちゃうんだよね。それでね、王冠、王冠はね、これ立派なもんですよ。あ、王冠。私だけが見てなかった。こう王冠ね。こう右にあるのが王冠、クラウンですね。で、左にあるのは、皇后とかつける、これはね、女性の冠ですね、ティアラですね、ティアラ、ね、まあ、あのティアラもすごく立派なもんなんですよね。で、どちらもね、高貴さと権威を確かに表します、ね、で、兜、はい。2番煎じの兜、はい、どうぞ。あれ、兜出てこない。兜ね。で、右の方の兜は実はね、あの頭の上に、まあ、鹿の角もついてますけど、ここに、この銭、六文銭で6つのね、この要するに 金貨が、銀貨かな、こうついてるんですよ。で、あれは真田幸村の実は兜なんです。六文銭、ね、死ぬ時にね、閻魔大王に渡すっていうことらしいんですが、それはね、死を覚悟してるの、いつも 死を覚悟して戦い、まあ、真田幸村ってすごい強かったですけど。で、左にあるあれも兜なんです、実は。で、あの兜の上に文字が書かれてます。で、あの文字は愛です。愛、ね、これ直江兼続というね、武将がつけた兜なんですよ。だから戦いに行く時にも愛という文字をつけたっていうのは、なんかね、 クリスチャン的な感じがねしますけど、で、まあ、いろんな兜が、特に兜飾り、ね、その武将の、言ってみれば自分のアイデンティティというかね、自分の考え、自分の象徴、それを表すもの。だから、まあ、日本の戦国武将で見るとね、兜の方がむしろ冠的な意味合いを持つっていう、つまり自分のアイデンティティを表す象徴としてこうつけてるっていうね感じがしますから、ね、権威、まあ、強さ、ね、そういうものを表して、で今日私が見たいその聖書の中に書かれてある冠ですけど、実は新約聖書の中に6種類書かれています。6種類の冠、さっと見ますね、形は書いてませんよ、ね、ですけど冠の名前が書いてます。で、名前が書いてるっていうことはそれを見るとね、冠に込められた意味とか、あるいは、どういうことを象徴しているのかっていうことが分かります。で、一つ一つ見ていきますけど、まず最初の冠は朽ちない冠。第一コリントの9章25節にこう書いてます。ああ、聖書の言葉は出てない聖書の言葉、ああ出てますね。第一コリントの9章ね、25節ちょっと読みますね。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。書いてますね。一つ目の冠はね、朽ちない冠です。朽ちない冠の、この朽ちない冠っていうのは神様の福音を人々に伝えるものに与えられる冠です。で、宣教師に与えられるという意味ではないですよ。神様の福音を伝えるものに与えられる。だから私たちも伝道する、証しする、ね、そういう、本当に神様の働き、特に福音、伝道、福音を伝えることに、この預かった人たちに与えられる冠、マラソンランナーのするようにね、ゴールを目指してひたすら走る、そこに到達する。私たちのゴールはいわば天国ですから、そこに向かって忍耐強く信仰の馳せ場を走り抜く、そのものが受ける冠ですね。時が良くても悪くても忠実に主の御言葉を述べ伝える誠実な信仰者に与えられる冠、これがこの朽ちない冠です。で、二つ目の冠は誇りの冠。第一テサロニケの2章の19節にこう書いてます。また読みますね。私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。書いてますね。二つ目の冠は誇るべき冠、誇りの冠ですね。で、これはパウロがテサロニケの教会に宛てた手紙の中で触れている部分で、まあ、テサロニケの教会に抱いている思いを表しているんですよ。で、それは迫害の中にあってもイエス様に対する信仰と希望をしっかり持って、そして忍耐強く歩んでいるテサロニケの兄弟姉妹たちを誇りとしている、誉れだっていうふうにね、パウロが言ってるんですね。イエス様が来られるとき、再臨されるときに、私はあなた方を主に誇るべき冠として申し上げたいっていうふうに語ってるの、パウロが。だからこういう誇りの冠、誇るべき冠っていう冠もあるんですよね。で、3つ目は栄光の冠。第1ペテロの5章の4節に書いてます。栄光の冠、また読みます。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。 しぼむことのない栄冠。新改訳聖書はしぼむことのない栄光の冠って書いてましたね、確かね。しぼむことのない栄光の冠。これは教会を導く務めに献身的に携わっている長老たちに対して言われている与えられる冠だって言ってるんですね。まあ長老たちだから今で言えば牧師たちでしょうけど、牧師働き人で教職者でしょうけどね。でこれが栄光の冠で、ペトロは、激しいネロ皇帝の迫害の中で殉教覚悟で教会を指導し守っている長老たちに語りました、このことをね。まあ新改訳も新共同訳もしぼむことのない栄光の冠、栄冠、そういうふうに言っています。ですから、死に至るまで教会の模範として最後までしぼまないでね、信仰生活を走り抜いてほしいっていうね、そういうパウロの思いが込められてる、ね、私たちも最初よかったけど、後ろの方になったらしぼんじゃったっていうふうに、ね、絶対ならないように、しぼむことのない栄光の冠。そして四つ目に、義の冠、これは第二テモテの4章の8節にあります。また読みます。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。こう書いてます。これ義の冠、まあ、義の冠だからイエス様の父を通して義とされたものがみんな受けるのかなっていうふうに思うんですけど、そう書いてないんですよね。でこれは第二テモテの手紙の中に書かれてますから、パウロが、殉教してね、そして天に召されていく、まあ、直前というか直前の手紙の最後の手紙なんですよね。だからいわば愛弟子のテモテに対して遺言のように書き送った手紙です。相当の覚悟を持ってね、書き送った手紙なんですね。でパウロは自分は信仰の戦いを立派に戦い抜いた、走るべき工程を走り終えた、そして信仰を守り通したと言ってこの言葉を語っているんですよ。だからね、まあ、誰にでもとは言ってますけど、要件が書かれてるんですよね、言ってみればね。これをいただく要件が。だから、まあ、私も欲しいですけど、だけど、結構ハードルが高いかな、この冠はっていうね、気持ちがどうもします。義の冠だから、義とされたらみんな受けるのかって言うと、そうではないみたいですよね。そして5番目に、命の冠。ヤコブの手紙1章12節にあります。命の冠読みますね。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです、って書いてます。命の冠です。まあ、ヤコブ書は我々初期の方に書かれた、手紙ですけど、これは主の兄弟、長老のエルサレム初代教会の長老のヤコブが、書き送った手紙ですね。その中でもう教会に迫害が始まってました。で、ヤコブは、主の再臨がもう迫っているんだっていうね、危機感を持ってそして書き送っているんですよね。で、その中で試練に耐え忍んで命の冠をいただきなさいというふうにね、励ましてます。この命の冠っていう言葉はヤコブ書のここだけじゃなくて、実は黙示録の2章の中にも出てます。 スミルナの教会にイエス様が語られた言葉の中にねあるんですね。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば命の冠を与えるってね、こう約束している言葉があります。命の冠、それは永遠の命を受けて、そして、決して第二の死に遭うことはない、つまり地獄の永遠の苦しみに遭うことはない、命の冠、永遠の命の冠を受けるんだ、与えられるんだっていうね、そういう励ましの言葉ですね。いいですね、響きもいいですね、命の冠ってね。そして6つ目に書かれたのは黙示録の4章4節に金の冠っていうのがあります。読みます。また、玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていたって書いてます。これは天の光景ですね。敬虚がなされ、そして神様の前に生徒たちが大群衆のようにいる、そして神様の玉座があってね、天の玉座があって、その周りに24人の長老たちが座っていて、で彼らが受ける冠が金の冠って書いてます。だからこれは言ってみれば先約済みの冠に限定版みたいなものですね。だから多分私たちはもうね、そのチャンスはないんだ、金の冠。だけど考えてみればね、金の冠って純金の冠は重たいと思うんですよ。私なんか顔頭ちっちゃいからね、金の冠まあいいかなっていうね感じはしないでもないですけど、まあこれ、まあ、書いてある冠です。これ種類としてはね、金の冠。さてこれらの冠は私たちが、私はあれが欲しいね、私はこちらが欲しいとかっていうような筋合いのもんじゃないんですよ。なぜかというとね、これ要件が書かれてるけど、資格とか要件が、こういう人に神様が与えてくださるってね、いうふうに書かれてある。まあこの6種類は全てね、必ずしも全部の人が均等に受けるというものではない、確かにね。だけどチャンスはあるんですよ、今読んだようにね。みんなチャンスはある、確かに金の冠は別ですけどね。天国で頭に神様から月桂冠をいただいた勝者のようにね、はい、これあなたの冠ってこうかぶせられる瞬間をちょっと想像してみると、何かすっごい楽しみですね。なんかワクワクする。これ人事だと思わないでください。でこれみんな私たちこれチャンスがある、ね、冠、ね、まあ、もちろん2つも3つもかぶせられたらちょっとたまたまじゃないですけどね。だけどどれかね、何かいただけるって思うとね、いただきたいなって思うと何かすごくこう希望が湧いてきますよね。ワクワクする、そういう気持ちがあります。だけど今日ね、実は私が皆さんにぜひ知っていただきたいっていう冠があります。それが今日のタイトルです。慈しみと憐れみの冠という冠です。詩編の103編の1節から5節、ちょっと長いですけど、じゃあこれはご一緒に読みましょう。はい、ダビデの詩。はい、私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、 わしのような若さを新たにしてくださる。書いてますね。で、ここに出てくる。これが今日のタイトル、慈しみと憐れみの冠。新改訳は、恵みと憐れみの冠って書いてますかね。で、実はね、この冠のことだけじゃなくて、一節から五節のこの103編のところを見るとね、すごい約束が書いてあるんですよ。6つ。よく見るとね、こう素晴らしい。まさに、まあ、103編全体がね、感謝と喜びと希望に満ち溢れた詩ですね、これは。神様が私たちに対して約束している6つあるんです。一つは何かというと、私の罪を全部許す。あなたの罪を全部許す。ダビデは自分で告白してますから、私の罪を神様全部許してくださるって言ってますね。そして二つ目はね、病をすべて癒すって書いてあるんです。病をすべて癒す。そして三つ目は、命を墓からあがない出す。つまり、死から復活させる。永遠の命をいただいた者がもう死の苦しみに遭うことは決してない。そして四つ目は、慈しみと憐れみの冠を授ける。そして五つ目は、四つ目が慈しみと憐れみの冠を授ける。五つ目は、生きている限り良いもので満ち足らせるって書いてます。生きている限り良いもので満ち足らせる。そして六つ目に、わしのような若さを新たにしてくださる。シャロンの兄弟姉妹、これすごいですね。わしのような若さを新たにしてくださる。これもあるんですよ。祝福に。これ6つ書かれてます。これどれ一つとってもすっごい恵みでしょう。驚くべき祝福だと思うんですよ。これみんなです。これ6つ全部。これだけでも十分だと思うんですけど。しかもね、ここに書かれてあるこの特に慈しみと憐れみの冠は要件や資格は何も書かれてません。ズバリそれだけです。慈しみと憐れみの冠を与える、授ける、それだけです。だからさっき新約聖書の中に見た6つの冠とは違うんですよ。あれはね、ある程度で、ね、かなり要件みたいなのがありました。でこれは違うんですよ。もうズバリそのものです。だから私はこの御言葉をすべての生徒たちに神様が与えてくださる冠だと受け止めます。どうですか？アーメンだと思いませんか？資格も要件も書いてないんですから。本当にね、神様の御名を褒めたたえますね。この言葉のね、こう文章前後とか見てみると、まあ、引いて要件として言えばです。引いて要件として言えば、主の御名を褒めたたえる。そして主のよくしてくださったことを何一つ忘れない。このことだけですよ。引いて言えばですよ。引いて言えば。だからね、本当に私たち、神様を信じている者、イエス様を救い主として信じている者、主にあって歩む者、信仰を持って歩む者たちは、それみんな心に抱いてますね。濃淡は別にしてもね、神様褒めたたえ、そして日々の神様の恵みをね、忘れない、覚えている、主を感謝します、みんなあるでしょう。であれば要件とすら言えないようなもんだと思うんですよ。これは信仰者にとっては。だから神様は慈しみと憐れみの冠を与える。あなたにも、あなたにも、あなたにも、あなたにも、私にも、ね、そうです。素晴らしい、そう思いますね。だから私ね、ああ冠のことをずっとこう調べて考え思ってみてね、このダビデが詩編で歌った冠はね、みんな与えられるんだって、これ感謝ですね、とってもね。しかもね、よくこの文章を見ると分かるように、 慈しみと憐れみを私たちが持てば神様がそれを与えるって言ってるのではないんです。そうではなくて、神様ご自身のご愛のゆえに慈しみと憐れみを持っておられる神様が私たちに与える、神様の愛のゆえにです。私たちが慈しみと憐れみの心を持ってればあげるって言ってるんじゃないんですよ。であれば全ての人に与えられるし、これ確実な約束ですね。神様の確実な約束。今この、まあ特にね、2022年、まあ、今年私何かね、今までとまたちょっと違う雰囲気を感じるんですよね。新型コロナで随分ねバタバタして、まあ、今もしてますけど、でそれとは違ってもうわずか10日前ですよ、突然のようにしてロシアがウクライナに攻め込んで、まあ、1年ぐらい前からねロシアは準備してきたと言われてます。いろんな段取りをしてきたと言われてますけど、だけどあのヨーロッパでね、まあ、突然のようにしてというか、まあ、クリミア半島は実際に攻め込んで取っちゃったからね、だからそういう前触れは確かにありましたけど、だけどウクライナ共和国って独立した国ですよね。旧ソ連邦が解体してからね、ロシアもそうですけど、まあ、たくさんありました、東欧の国々に、ね、独立していった国で、ウクライナは旧ソ連邦ではねロシアについて第2番目の強国なんですよ。そこにまさかね、クリミア半島じゃなくて、この本土に攻め込んでいくって誰も考えなかったと思います、おそらくで、ね、だけど実際起こりました、それはね、内乱でもなければね、クーデターでも何でもなくて、他国が、入っていったっていう、まあ、戦争なんですよね、戦争だけどね、幸いなことに全面戦争にはなってないし、まあ、多分全面戦争になることはないでしょう。今何回か、これ3回目ぐらいのね、停戦協定を、この両国のね、責任者同士がしてますけど、だけどってね思う。で私やっぱりねこう、この世界の中に、非常に何か不安、恐れ、不信感っていうだけじゃなくてね、なんか殺気だった思いというかね、殺気だった雰囲気というかね、そういうものがすごく醸成されてきてる。でそれはロシアとウクライナのあそこのこの関係だけじゃなくて、いろんなところがそうですね、不穏な空気が漂ってる、ね、そういうふうに感じるんですよ。だから、まあ、その聖書学者によっても違うしね、牧師たちの考え方も違うかもしれませんけど、私は何か2022年っていうのは本当に、まあ、ほぼ黙示録の時代にもう突入したのではないかなっていうふうに、ね、まあ、限りなくそう思わされますね。もうすでに始まってるっていう人もいるしね、いやまだだっていう人もいるんですよ、いるんですけど、私はもう黙示録の時代に入ったのではないかっていうようなこう思いが強くしますね、強くします。まあ国際情報のね、専門家たち、分析している人たち、研究者たちは、あのヨーロッパで起こったことがそれで終わるんじゃなくて波及して、特にアジア、台湾、台湾の情勢ももうここ何年かからすごくこう厳しい状況になってますけど、だから火がそこにも上がるんじゃないかっていうふうに言ってる人はいますね、たくさんね。まあ、台湾が占領されてしまうっていうところまではいかないというか、まあ、実効支配のような形でね、それは中国は、中国共産党は狙ってるんですよ、間違いなくね。そして、毛沢東は、中国を共産主義の国にしました、創立者ですね。功罪はたくさんあるんですけど、どうというか創立者。そして 鄧小平は、経済的な力をつけました、中国に、ね、で今のね、習近平さんはね、そういう意味では功績ないんですよ、はっきり言って私が言いますよ、ね、あれもこれもとは言ってますよ、あれもこれもとは言ってないけど、言って、言ってるけども功績ないんですよ。だから何を功績にしたいかということは、それは台湾統一です。台湾統一、もう中国のね、これ積年のもうこれをしなければっていうのがあるんですよ。中華というね、あの中華思想、中国を中心にして取り巻き、昔の中華思想の考え方は、日本は中華圏にも入らないね、野蛮な国の島にいた土人みたい、土人って変だ、野蛮な国の人間なんですよ、日本っていうのはね。昔のですよ、昔の、今は違うけど、だから中国は周りの国は自分たちの属国であるべきだという、そういう基本的な考え方がありますから、だからまして台湾は、漢民族がそこにいるわけで、その国が、その、まあ、なんていうかね、国と言えるかどうか分かんないですけど、まあ、そこを中国の中にあるのになんでこうなってんだという話ですから、だからもしね、習近平が本当に毛沢東、鄧小平に次いで今いろいろね、習近平は自分のこの権威をね高めて、もうほとんど独裁的な権力を握りつつあるかのような、まあ内部ではいろんな戦いはあるでしょうけど、争いはあるでしょうけど、だけどもしね、その功績をしっかりものにしようとするならば、それは台湾統一なんですよ。私は絶対そうだと思います。だから諦めない、そのためにこの主席の任期が実は決まってても、もう3期になって、そして永久にみたいなね、できる限りは永久にみたいな、まあ皇帝です、自分は皇帝という位置づけですよ。まあちょっと余計な話になりましたけど、だからね、不穏な状況は別にロシアとウクライナの間だけではなくて、もうアジアにもありますね。他のところでもいろんな内乱クーデターはたくさん起こって、ね、常に起こりますけど、だから私たちね、そのことをしっかり見なければいけない。新型コロナウイルスが霞んでいるぐらいですね、このことが起こってからね。まあ実際問題ね、ウイルスっていうのは何度も話されているようにね、それは、人間の歴史が始まって以来ずっとウイルスとの戦いをなされてきましたから、常になされてきましたから。だけど人間がね、自然免疫を獲得して、そしていわゆる集団免疫になる、まあ多分 6,7 割の人たちがこの感染して、そしてそれに勝ってね、生き残ったっていうかね、それで集団免疫つきますね。そういうふうになっていくと、ウイルスはもう弱まってきます。要するに人間が勝つんですよ、勝ってきたんですよ、そうやってね。でワクチンとかもね、いろいろ開発されたりして、ちゃんと治験がなされてね、そして、検証がしっかりなされた上で打てばいいんですけど、今の新型コロナウイルスは治験はしてないですから、ほとんどできてないんで、ね、言ってみれば、これが怖いんですけど、もう見切り発車でやりましたからね。で、収まっていくでしょう、ウイルスとの戦いはね。だけど、私が思うには、ワクチン接種によるこの危惧、それは残っていきますね、結構な時間がね。そう思います。だけどまあ、対極的に見れば、新型コロナウイルスは、まあ、風邪のウイルスですからね、もともとだから収まっていくでしょう。だけどこれで収まって、あちらも収まったらほっとしたってじゃなくて、 この先を見ていかなければいけない。私たちはこの先を、最初のことに戻りますけど、私たちクリスチャンはね、二つの意識をやっぱりしっかり持つことです。それは神様のタイムスケジュール、特に聖書が語っている世の終わり、終末時代のその、神様が私たちに伝えているそのプロセスをね、現実の世界の中にちゃんと当てはめながら、神様のタイムスケジュールがどう動いているのか、でそれはイエス様が再臨されることによって世に対する裁きを神様与えるんですから。初臨は救いのために来られました、メシアは。だけど再臨は救いのために来るわけじゃないんですよ。裁きのために来るんですよ。だからそのことをね、しっかり認識して、神様のタイムスケジュールがどう動いているのかっていうことをちゃんと見定めて見極めていかなければいけない、そういう目を持つこと。そして今日皆さんと一緒にね、こう考えて分かち合ったように、私たち信仰者には天国に対する、天に対する、天におけるもう壮大な神様の祝福という希望があるということ、用意されているということをあらかじ、改めてね、捉え直さなければいけないです。そこをしっかり握りしめなければいけない、そう思うんですよね。どうぞそのことを心に留めながら、神様が私たちみんなに分け隔てなく与えられようとしている慈しみと憐れみの冠をいただく、そういうものにされたんだ、神様の子供に与えられるこの祝福、これは絶対私たちが受ける冠なんだということをね、覚えたいと思います。私ね、正直言ってね、さっき新約聖書で見た6つの冠はね、まあもらえれば越したことはないけど、 それはこだわりません。これ慈しみと憐れみの冠は受けるんだから、もうそれだけで十分だと思います、ね、だからそれさえもね、逃しちゃダメですからね、それは受ける、ね、そしてそのことを励みにし、そして本当に希望を持ってね、私たちは、この時代を歩み抜きましょう。イエス様を見つめながら、アメン。短くお祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、不安なこと、たくさん、見えますし語られますが、しかし私たちクリスチャンに与えられているのは、それを正しく、見つめる冷静な目を神様が促されているだけじゃなくて、本当に揺るぎない希望を神様が私たちに与えてくださっていることをもう一度確信できるように、慈しみと憐れみの冠は用意されています。神様、感謝します。あなたに栄光を期して、この信仰の長谷場を走り抜きます。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。